メロンチックの
オラブラジオ。
上島の皆さん、岩の間の皆さん、こんばんは。メロンチックの西本です。
どうもガイナーナイガー小川です。
この番組は宇和島出身のお笑いコンビメロンチックがふるさと宇和島をより元気に盛り上げるために、楽しく愉快をモットーに歴史や伝統文化を再確認したり、今の宇和島の情報などをご紹介していこうという番組でございます。それでは大川さん、本日のメニューを教えてください。
はい、本日のコーナーは宇和島百科事典プロジェクトのコーナーをお送りします。
なるほど、どうぞ最後までお付き合いください。
メロンチックのオラブラジオでは毎回メールを募集してます。メールアドレスはolab.radio@gmail.com までどしどしお待ちしております。
待ってまーす。では初めて聞く方も多いと思いますので、簡単に自己紹介させていただきます。今喋ってる僕がですね、このラジオの収録の前に、本日野球をやってきまして、本日絶不調体調不良の、西本です。よろしくお願いします。
あのラジオの方は絶好調でお願いします。
頑張っていきます。
どうも、私がですね、この間も奈良コンを見まして、再びまた号泣しました。アルファベットで OGA 小賀と言います。よろしくお願いいたします。
はい、そして、
はい、本日もアシスタント、橘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで始まりました第5回オラブラジオということなんですけども、はい、ね、僕本日本で野球やってきましてね、何しろ今日ね、舌が回らないんですよね。お疲れモードですね、完璧に。
一番最初のところも、もうそこを、宇和島の皆さん、岩沼のことは、岩沼のね、ところがちょっと言えませんでしたね。
岩沼の皆さんがね、ちょっと舌が回らなかったんだよね。
完全にクレームきますね。
岩沼の皆さんもすいませんでした、本当ね。ということで、始まりましたけども、ね、あれですよ、
何ですか、
お母さん。お母さんの応援してる、
はい、
愛媛 FC。調子いいじゃないですか。
そうなんですよ。これも言わなあかんと思いました。言わないかなと思ってたんですけど、ね、5位に今現在11月1日の時点で、はい、5位に愛媛 FC 行きました。
ありがとうございます。これで J1 の昇格圏内ですよね。そうなんです。
まあまあ、1位2位は自動昇格なんで、はい、そこを目指すとなると結構やっぱりハードルとか勝ち点差っていうのはちょっと離れてまして、
間が空いてるんですか、はい、上位とは、
もう結構彼これどれくらいですかね、10、50、60、20近く、
うん、
もう大宮トップが大宮アルディーじゃないですけども、大宮アルディーに関してはもう20ぐらい離れてますね。で岩田ともやっぱり16とかも離れちゃってるんで、そうそうそう、残り試合考えると、まあ、もうそこはもうほぼ不可能に近いと、
うん、
なるほどなるほど。
でね、残り3試合多分 AMFC 残ってるんですよ、で多分僕の予想では1試合は負けるんです、
は
い、福岡と戦うじゃん。
あ、福岡今絶好調ですかね。
そう、福岡絶好調で今3位、
今3位ですね。
アビスパ、
そう、アビス3位なのよ。
じゃあそこは結構山場なんですか。
そう、そこさえ多分引き分けとかに終われば多分もう昇格するんだよね。
昇格プレーオフに
行ける。プレーオフに行ける。
ああ
、いや、この勢いだといけそうだよ、
ね、いけそうな感じなんですよね。
だから あと3試合あるんですけども、
はい、
お母さん絶対に応援行かないでください。
いや、ただね、
いやいや、そうなんです。
この3試合ね、多分基本的に全部その、うん、アウェーというか、まあ、その遠いところでやってるんで、うん、この僕と住んでる東京ですから、まあ、
この東京近辺ではない
んですよ。ないんですよね。で、このまさに放送日のこの宇和島の外野の放送日、これ11月8日なんで、もう多分今多分おそらく
これやったのにもう試合は終わってるよね。
そう、だからその時点で多分結果分かってると思いますけど、
う
ん、
そうそうそう、
それもまあ京都パープルサンガなんで、まあ愛媛の方かもしくはその京都の方になっちゃうんで、
確かにニンスタ、
あ、地元
で試合だったと思う。
ぜひ応援に行ってください。じゃあ皆さんこのラジオ
で、ね、いや、そうなんですよね、まあ、この間も話したと思うんですけど、うん、僕たちは応援すると負けるっていうね、このジンクス、
なんででしょうね。
なんだろうでね、この間僕僕今徳島出身のうちの事務所にいる風来坊小西っていう人と僕で、ニコニコ動画の
公式チャンネルで、こいこい小西ごいっていう、広島カープを応援しようっていう番組を今やってるんですね。その番組やってるんですけど、その番組上、しょうがなくこう、僕、まあ僕、本当は広島ファンじゃないんですよ。
ですよね。
僕、広島ファンじゃないんですよ。
阪神ファンです
か、阪神ファンですか。
ビジネス。そうなんですよ。年からの阪神ファンなのに、あのカープ中居ですか。
もうコープのグッズをどんどん買ってくれるの、いろんな人が。だからどんどんどんどんグッズが揃ってって揃ってって、今その番組ね、はい、まあニコニコ動画でね、メロンチックかフーライボーで調べてもらったらぜひ見れるんで見てほしいんですけども、うん、それでね、何試合か見に行ったんですよ、僕も。
あ、球場
広島の試合を一回ズムスタまで行ったりとかね、
あ、はいはいはい、
で神宮見に行ったりハマスタ行ったりとかしたんやけど、うん、勝てん。一回も勝てん。
西本さんが見に行った試合はやっぱ負ける。
負ける。で、そう、この間ね、うん、アブさんっていう超有名な、あの、水島新司さんが書いた漫画、アブさんってあるじゃないですか。そこで、広島オフ会、広島カープを応援する会のオフ会があるんで、そこに潜入させてもらったんですよ、番組として。
ね、
そしたら、もうそこのファンの人から、ボロクソ言われたよね。あの来年からは、あの、西本さん、極力応援しに行かないでください、つって。
負けるから。
負けるから。でも負けるって思ってる試合はいいんですけど、だから、もうここ一番黒田が投げるとか、まあ、マエケンがいるかどうか分かんないけど、そのマエケンが投げるときは、行かないでくださいと。
もう、
もうその大事な試合を取りこぼしたくはないんで。
カープにその時だけは近寄らんといてくれよと。
一回でもフェイスブックでわーって、あの、応援しに行って、また今回も負けました、みたいなのを書いたのね。
うん、
日記みたいなのをね。うん、そしたら、あの、広島県民からクレーム来ましたね。広島県民からもう応援は行かないでくださいっつって。
もうそれ、あの、負けた時はもう黙っといた方がいいんじゃないですか、その時は。
逆に。
いや、そうですね。もう本当に、本当に嫌われるかもしれないですよ。
でも、しょうがないじゃない。
でも、阪神ファンですからね。
そうか。あ、まあ、そう
か。だから、違うファンから阪神と広島戦とかだったら、
そうか、そうか。
だから、ね、これしこいこいこれしこいの動画見てもらったら分かるんですけど、はい、テロップ出てくるんですよ、まず。バーンって二人の名前、フーライボー、小西、はい、ね、広島カープレ、はい、ファン歴20年とか、はい、およそ20年とか、はい、僕のところ、はい、阪神ファンで書かれてるからね。めっちゃ、すごいに、このあの、何、広島のグッズ揃えてるのに、うん、阪神ファン、西本さんもそう
か。でも、そもそも俺、ちょっと、小西さん、広島ファンやって。
フルライバーの小西さんは広島ファンなんてこと、20年
大先輩なんでね、あんまりこういじりもあれからと思ったんですけど、はいはい、僕、ま、結構何年か前に来た時の阪神ファンみたいなことを言ってたような気がするんですけど、
これラジオ載せちゃっていいかな、小西さんは昔阪神ファンでした。
ですよね。ですよね。やっぱり、
ね、ちょっとね、広島でね、あの、ちょっと応援したら銭になりそうやっていうことでね。僕たちビジネスカープファンということで、ね、頑張っているわけなんですけど、
それちょっとひどくないですか。
そう、僕は本気ですからね。 AMFC は僕本気で、
岡さんの AMFC は本当ですけど、
いや、僕も AMFC 応援してますよ。
いやいや、カープに関してですよ。
カープに関しては、まあ、あんまり、まあ、言うたら2番目に好きなとこですかね。2番目に好きなチーム。まあ、心の底では阪神応援してるよ。で、野球のゲームとかね、今携帯でやってるんやけど、そこでは僕は阪神取ってますよ。
阪神
使ってやってますよ。ただ広島の選手を集めてます。
あ、獲得するってこと。
獲得するの広島の選手を獲得しますよ。
それ完全にあの実際のやつでいいでしょ。
そう、実際
金本選手を取ってきたりとか、
新井選手を取ってきたり、
そのまたそれ敵に回すよ。広島の人たち
今ね、狙ってんのが、前剣と黒田を狙って
ます。絶対怒られる。
それもまたバレたら怒られますよ。
いやいや、もうね、面白いなと思って。いや、だからね、なんかね、じゃぜひね、あの、こいこいこにしごい、そのね、阪神ファンお二人がやってる、こいこいこにしごいを、ぜひね、見ていただければありがたいなと思って。ニコニコ動画だったら、ほんとメロンチックでフライボーで出てくるんですけど、うん、YouTube でも見れるんですよ。
ほうほうほう。
YouTube では、そうですね、あの、こいこいこにしごいって調べてもらったら、出てくるんで、うん、
検索したら出て
くる。検索したら出てくるんで。
なるほどね。
今第2回までですかね。あ、もうこの放送やってる時は第3回、
ほうほうほう、
ドラフト会議を4時間実況した、
ね、ドラフトいいね
っていうね、
多分。あ、ちなみにその時の話ももし、よかったらちょっと聞かせていただきたいです。その時はどんな感じだったんですか、ドラフト会議の時。
ドラフト会議、まあ、テレビを映すわけにはいかんから、うん、ドラフト会議を 広島カープを応援するボナパンチっていう新宿 3丁目にある広島カープを応援するスポーツバーがあるんですよ、はい、必ず広島の試合はそこのスポーツバーで流れるっていう、
はいはいはい、
そこのオーナーがぜひうちを使ってくださいっていうことで、はい、そこの大スクリーンで第一回希望選手っていうので、うん、バッてこう選ぶところからずっとひたすら実況。
あれ誰選んだんでしたっけ、広島。
岡田です。
岡田選手
大正大の
岡田選手、ピッチャー、左ピッチャー、
いや右ピッチャーです。
右ピッチャー、
右ピッチャー、
大学生ですか。
大正大のピッチャー取ったんですよ。
なんかなんかあれもトラブルがあったみたいで、
そうそう、金本監督と真中監督がね、2人を
知ってます。
あ、僕はちょっと知らないです。
知らないですか。はい、ですバッてね、まあドラフトってどっか権利を
かぶると、
指名した人がかぶると、抽選になる、
抽選になるわけ、はいはい、で真中監督と金本監督が
かぶって
選んだんですよ、はい、選んでパッて開いた瞬間に、はい、真中監督が「よっしゃー!」ってガッツポーズ取ったの、
はいはいはい、
やったー、取ったぜって言って、はいはい、まあ、あ、そうなんや、取られたんや、まあ、僕阪神ファンなんで、はい、あ、取られたーって思いながらクソーって思ってて、そのインタビューまで真中監督やったね、
はい、
何とか選手、はい、おめでとうございます、はい、みたいな、
はい、取りました、
そう、取りました、ぜひうちで頑張っていきましょうって、
はいはい、
連覇目指していきましょうみたいなの言ってるの、
はいはいはい
はい、言って席戻って、はい、で回収しに行くのね、その投票用紙を、
はいはいはい、
そしたらあれ阪神の金本監督があれ獲得って書いてあるけどみたいなうちが獲得って書いてあるけどどういうことってなってよく見たら、はい、もう一回ね、皆さんで、ね、見ることがあったら見てほしいんですけど、真中監督確かに開いた瞬間に、はい、左側に NPB のハンコが押してあるんですよ。左に NPB のハンコが押してあって、
はいはい、
右側に獲得権っていうのをハンコが押してあるんですね、
はいはい、
でも獲得権っていうところが獲得できるのに、
はいはい、
山中監督ね、テレビ上明らかにこっち白紙だから、
白紙だったね、
もう右側白紙なの、なのにこの NPB って書いてあるのが当たりやと思ってシューってやったの。
そのハンコを見て勘違いして取ったと。
そうそうそう、で金本監督はもう向こうが開く前に向こうがガッツポーズしたから、あ、もう、
ね、開かずに
外れたわこう普通にしまってて、でその係人が取りに来てパッて見たら、あれと監督って書いてますよ、金本さんと
だから、あの瞬間、まあ、そう、大先輩というか、まあ、年上ですからね、真中監督はあれですけど、真中滑りましたね。
ねえ、
あいつ滑りましたね。
あいつのせいで、全部なんかおかしいなって、30分伸びたのよ。
パソコンのや
つドラフト会議が30分伸びて、こっちはずっと実況しなくちゃいけないから4時間ちょいやって、すっげえと、はぁ、お疲れさ
ま。そうか、そうか、もうそのドラフト中継に合わせて、番組やっちゃう、
番組やってるから、誰々取りましたよ、やりましたねみたいな、
なるほど、
広島誰々獲得しましたねみたいな、
なるほど、なるほど、
一個一個リアクション取ってるから、
はいはいはい、
すっごい疲れたなと思って、
ね、
うん、
まあ、そうか、でも広島は宇和島じゃないですけど、その福井選手とかもいますもんね。
そうそうそう、
愛媛高校
のね、
愛媛出身、
そう、全然勝てないね、福井選手。福井選手の時にもよく行くよだからね、僕応援してた時によくね、野村選手と福井選手が投げるんだけど、福井選手はまあ勝てないまあ勝て
ない、いや、めっちゃ言う
まあ勝て
それはまあね、
まあ、
応援してね、まあ、なんとか西本さんの応援で勝たせてあげましょうよ、福井選手
ね、まあね、はい、頑張ってね、行ってみたいと思います、はい、それでは、本日のコーナーに参りましょう。本日のコーナーをよろしくお願いします。
はい、本日のコーナーは宇和島百科事典プロジェクト。
イエーイ。ということで、このコーナーは宇和島にまつわる歴史、伝統、文化、などなど、宇和島のあらゆるもの、物事を、メロンチックが改めてご紹介していこうという企画でございます。まあ、例えばなんですけど、
うん、
例えばね、鬼ヶ城もう有名ですよね、
うん、
鬼ヶ城
といえば、
はいはい、といえば、四国山地の西端に位置する標高1151メートルの山、
うん、
宇和島にある学校の校歌にたびたび登場すると言われると、
うん、
こういうようなものですね、
うんうん、そうですね、
はい、では本日の、キーワードを小川さんお願いいたします。
はい、本日のキーワードは、
はい、
おねり行列です。
おねり行列、
どうですか、知ってますか。
いやいや全く知らないですね。
おねり行列を、
いや知らないですね。
あのおねり行列ですご存知じゃない
、はい、まあでもそのおねり行列について、ちょっと気になる記事があったんで、はいはい、ちょっと読みますね。これ愛媛新聞さんからなんですけども、優美な踊りおねり行列っていうことで、愛媛県宇和島市吉田町立間の、八幡神社、八幡神社、の秋祭りが3日にあり、名物の人形屋台行列おねりや牛鬼、鹿の子が吉田地域を練り歩いた。市内外から訪れた観光客は壮大な練り風景や、優美な踊りを堪能した。まだ薄暗い午前5時、宇野国相撲で開幕、秋晴れの中、各自治会が所有する山車7台みこしのほか、約50年ぶりに復活した宵宮ホタなどが、吉田地域を練り歩いたっていう記事なんですけど、
吉田の吉田のお祭りってことですよね。
そうですね、もうこれ吉田のお祭りなんですかね、でも大川さん、あなたは吉田に住んでたじゃないですか。
まあまあ、いや、まあ引っ越しも兼ねていろいろあったの、まあ5年ぐらいなんですけど、実際住んだのは、
知ってますか。
初耳です。
そうでしょ、そう、八幡ってだって、
あの、それこれ多分八幡神社って呼ぶと思うんですけども、
八幡神社、
八幡神社、あのね、あのここうちの実家とか今住んで、家があるところから、徒歩5分ですね。
じゃあ知ってるでしょ。
なんとなく記憶にあったりしないですか。
ただね、僕ずっとその学生時代野球やってたんですよ、高校野球を、だから多分その高校野球のやっぱこういうの大体土日とかにやったりするじゃないですか、こういうの、祝日とかに、大体そういう時にってやっぱ野球部で休みなく練習してるんで、だからまあたまたま見る気はなかったな、
そんな野球練習してた、あんな弱いのに。あんな弱い吉田高校が、
西本さん、どこの高校もですね、めちゃくちゃ弱かろう強かろうが練習だけはするん
です。練習してたんですね。
練習してる、
練習して、あの1回戦負けという結果なんですね。
そうなん
です、じゃあ勝負
して、ね、なるほど。その、まあ、吉田高校のね、その野球のその強さ、その当時のね、小川さんがやってた時の当時の話はまた改めてするとして、まあお祭りなんか宵宮のね、宵宮、朝の、宵宮じゃないや、朝の5時からなんか相撲もやったりみたいな。
だから僕相撲もやったんですけど。
あ、そうですね、吉田高校
で相撲で、相撲ってこの朝5時とかやるやんか、確かに朝にはやらんけど夕方にやるとか、奉納相撲とかに吉田高校の相撲部っていろんなとこ呼ばれていたのよ。
神社とか、
そうそうそうそう、野村、野村とかに行って、
はいはいはいはい、
ね、
はい、
めっちゃお金、お小遣い稼ぎになる奉納相撲ですよ。
ちょっと僕あんまり知らないんですけど、どんな感じなんですか。
いや、もうあの本当にもう普通に おっさんと戦う時もあるのよ、その地域のおじさんたちが、ちょいその画体のいいなんか力自慢みたいな人が出てきて、
はいはい、
その人に勝ってたら、はい、勝った人に懸賞金じゃないけどお金もらえたりとか、はい、あと珍しい技とか、僕体ちっちゃかったんで、
はい、
当時165センチぐらいだったんで、180ぐらいの、120キロぐらいの おじさんとかを投げ飛ばすと、
はい、
うわーっておひねりもらえるのよ。
前の海方式みたいな。
そうそうそうそう、
そんな投げ飛ばしてたってことですか、西本さん。
一応僕の国体のあのあれの補佐に選ばれてました
ね。すごいっすね、それは。
だから別にそれでもお金がめっちゃ持って何本だったかな、最高2万ちょいだったんですよ。1試合ですよ、1試合、本当に20秒ぐらい。
すごい、20秒で2万
ちょい。
ってことは、
そう、
じゃあ1分間で6万。
いや、1分間もう試合できんけど、そんなに試合できんけど、でも
半分割ってもらって、僕が
なんでやらんの、なんで野球部のあなたにやめなかった一生懸命食って頑張ってましたけどでもそのね、相撲僕知らなかったですね。これ絶対、
そうですね、宇野国相撲っていうのがあるらしい。
だって立場、だったら吉田高校のすぐ近所やん。
まあき、まあ、距離にするとまあ500メートルぐらい。
いや、だったら
めちゃ近い、
全国大会に行く相撲部呼ぼうよっていう話になるでしょ
う
よ。
うん、
そうなの、全然知らなかった。
なんかあのさっき YouTube の動画見るとなんかあの、羽織袴っていうんですかね、ああいうのを紙紙もつけた人が相撲を取ってましたよね。
ああ、なんかその、しかも土俵ではなく、
土俵ではなくて建物の中で取ってまし
たね。土俵じゃないんだ
みたいですね。
土俵じゃなかったら分かんねえわ。
それで全然なんかあの雰囲気としてはその勝負もつけないみたいな。
お相撲ちゃうやないか。
まあ儀式ですよね。
おお、相撲はもう勝ち負けの勝負は白黒やろ。
喧嘩になるから、喧嘩になるから。
喧嘩ちゃうやん、ちゃうやん。勝負は白黒やろ。
もう前一個でもうここまでっていうことで止めてるみたいでしたね。
なんだそれ、八百長や。八百長
もう問題ない。引き分けだから、引き分け
ですからね。
なんだその相撲って言うな、それを。
結構じゃあそういう奉納相撲とかで野村とかだと、うん、浜春日さんとかだね。
あ、そうそうそうそう、
当時
当時めちゃくちゃね
強かったですから。
なんかでもプロの人も巡業
で、ね、そうそう、無双、僕が行った時は無双山さんと、確か武蔵丸さん、
武蔵丸、はいはいはいはい、
で
横綱って、ね、大関ですよね。
そうそうそう、はいはい、で僕当時、無双山さんと戦ったんですよ、は
い。何年生ぐらいの時ですか？
高2っす。
へぇー、高2で武蔵山と
武蔵山さんと戦ったんですよ。
すごいすごいすごい。
でね、はい、もう向こうは大関なんで、もう本当にもうもう本当発狂残ったで、はい、普通だったらもうガンって来るじゃない、
はい、
ガンって使ってくるでしょ。
そう
ですね。なのにもう発狂残ったって言った瞬間にもう両手広げて、
はい、
よし来いって言うの、
はいはい、
よし来いっつって、
はい、
だからもうこっちはもうなんとか一歯は吹かせたん
です。そうですね、ちょっと
慌てておひねりがもらえると思ってこれめっちゃもらえるぞ、第二もらえるぞって思って頑張って、
うんうんうん、
頑張って助走をつけて、
はい、
ドーンってぶつかったの。
バチッと当たるわけです、
ね、バチョーンって当たったら思いっきり当たってんのに1ミリも動かなかったよね。1ミリも動かなくて、
当時国体候補ですよね、
はい、
その二条さんがぶつかっても全然動かない、
全然動かない、
ビクともしない、
ビクともしなくて、おいどうした、おいどうしたっていう、おいどうしたおいどうしたって言われて、
なんかすごい挑発的ですね。
そうそうそう、でおいどうしたっつって、全然こっちが押しても何もしても動かないから、
はいはい、
でこっちがもう疲れてくるじゃない。
そうですね、
疲れてくるともう簡単、もう喉のところにパッてこう手を置かれて、
はい、
ういややり直しっつって、はい、片手で右手のね、はい、片手でふいって押されるのよ、
はい、
押されたら、はい、土俵の外まで吹っ飛んだからね、
もう、
当時92キロぐらいあったのに、それを片手でおいってやっただけで土俵の中央から外まで人が飛ぶのよ、
転がり落ちて。
そう、
うわすごいね、
ダメだと思ってもうこの世界に踏み入れちゃダメだと思ってたもん。
目指してたんですか、プロ野球。
いや一応ね、一応目指してたんですけど、殺されると思って、ね、こんな化け物しかいないんだと思って。
いやすごい、さすがやっぱプロというか、
やっぱプロってすごいのよ。
筋肉、あんなにブヨブヨ見れば筋肉質って言うもんね、なんかね。
でおねりの話は、
そうですね、
おねり行列の話、
あとなんかまあ餅巻きとかもあるらしいですよ。そんなんでなんか記憶ないですか、餅巻き。
どこでやって、
なんか餅巻きするし、
あ、でもなんか餅巻きやってなかった俺、君と参加した記憶があるよ。
やった、
大乗の着の橋、
桜橋だっけ、桜
なんかそんな、
あの、ね、
桜通りすげえ、桜通りの、
あ、やってたね、餅巻き、
やってたよね。俺あれ参加した記憶あるよ、
あれ多分ね、俺の記憶が正しければ、
うん、
餅巻いてる中に、うん、当たりくじ入ってて、
そうだったっけ、
違うかな、色かな、うん、色だったかな、なんか
僕の記憶はお金が入ってたっていう記憶、
おお、
だ餅をバッて割ったら
どんだけお金欲しいの
そうだ、
銭
本当だ、俺銭の話しかして
ない、そうでしょ、じゃあ多分ね、餅に赤い点が入ってるとかそういうのかも分かんないし、餅の中かも分かんないけど、
うん、
とりあえずそれを投げててそれを拾ったら、
うん、
1等2等とかがあって、
うん、
でなんかね自転車とか、
え
マジもらえるか、確かそこだった気がするけどな、あの餅巻き。
いやもしね、これ吉田でもこれ聞けるんですよね。
うん、聞けますよ、
吉田のね、もし
吉田の一部で、はい、聞けます。
もしあれだったら、
うん、
おねりの餅巻きの中にお金が入ってたか、その何等が入ってたかって、
何等とかだったら
教えてほしい
よ、かなんかやとか。でも絶対ね、そうだ、じゃないと、
うん、
あんなに人群がらんでしょ、
すっごいいた、
え、餅そっちごときで
餅巻きなのに死に物狂いで取ってたよね、
縁起物だけど餅は餅ね、
うん、俺おばあちゃんに切れられた記憶あるよ。
そうでしょ、
手踏まれて行ったっつったら邪魔なのよって切れられた記憶あるのよ邪魔なのよってと思って、そういう記憶があるのが、でも俺行列見たことないな。
あー、行列ね、
確かに餅巻きだけ参加した記憶ある。
でもなんかさっきのブームだったら鹿の子って言ってたでしょ、
うん、
鹿の子はなんかあれがイメージだと思うから、なんかその変な
鹿の子もないんで、チャチってないよね、
鹿の面かぶったみたいな。
ああ、そうなんや、
まあ人間ですけどね
中入ってた現実主義でだよ。
中入ってるのは人間ですけど。
もう言うなってそれを。
多分やで。
おお。いやいやいや。
そしたらじゃあ締めていただきます。はい。一応まあ百科事典なんで、なんかこう締めの言葉で。じゃあ一応私なんとなく雰囲気考えましたんで、じゃあ私読みます。
はい、わかりました。
じゃあこの、今回の
百科事典プロジェクト、
おねり行列、
はい、
吉田の伝統的なお祭りメロンチックの2人もぜひお祭りに参加したいと思っている祭りです。ということで宇和島百科事典メロンチックの宇和島百科事典に載せたいと思います。
はい、ありがとうございます。
メロンチックのオラブラジオでは放送終了後ポッドキャストで配信してます。また番組フェイスブックページでは収録の様子などあんな写真やこんなこといろんなことを公開しています。ガイにガイナト
ー。はい、オラブラジオでは毎回リスナーからのメールを募集しています。今回のメールテーマは本の思い出でしたが、送られてきたメールご紹介したいと思います。本日、まあ、また送られてきまし ましたか
、はい、まさか山口さんじゃないですか。
山口さん、あつしさんじゃないです。
あつしさんじゃない、
あの倉持のストーカーに名前を変えろって言ったあつしさんではないです。
あつさんではないです。
本日のラジオネーム、小林文一郎さんからいただきました。
すごい名前ですね、小林
文一郎さんからね、いきましょう、ね、本といえば宇和島市立図書館によく行ってました、勉強するために行っても結局昼寝をしてしまいました。懐かしい思い出ですってあるんですけど、
いいですね。
これね、小林文一郎さん、僕ね、でもこれ分かりますよ。
どういうこと？
宇和島市立図書館で僕も受験勉強やってたんですよ。で行ってね、集中できるからって言って、行ったんですけど、宇和島市立図書館の目の前にたこ焼き屋かたい焼き屋みたいなのがあるの。
うん、
あるよね。
あります
あるよね。そこで買い食いして、結局宇和島市立図書館戻るやん、お腹いっぱいになって戻るやん、勉強しようってなったら、宇和島市立図書館って漫画も置いてたのよ。
あ、まあ、
はいはい、漫画本、結局それ食って腹いっぱいになって漫画本読んでキッキッキッって笑って一切勉強せずに帰ったっていう記憶がね、で画面にある。
いや、これは本当宇和島の人はみんなやってると思う。小川さんどうです
か？いや、僕ね、あのね、吉田の、もう吉田町なんで、吉田の図書館に行ったんですよ、知ってますかな、お寺みたいな感じの、見た目はお寺みたいな、とこで僕も受験勉強、まあ受験勉強僕してないんです、あの推薦入学なんで。
あ、そうね、
あなた方と違って出来のいい特別テーマで入っておりますのであれなんですけど、
いやでもあの吉田図書館って、初めて見た時に、図書館って気づかないね。
いや、思わなかった。まあまあ確かにね、なんか見た目は本当にお寺なんで、
そうだから初めてあれが図書館でした時は、びっくりしたよね。
ちょっとなんか今度行ってみたいです。なんか
俺もなんかあんまり入った記憶がないから入ってみたい、で帰った時はね、
そうですね、
入ってみましょうかね。
はい、
はい、というわけで小林文一郎さん、ありがとうございました。では来週のメールテーマ、大賀さんお願いします。
はい、次回のメールテーマはあなた何ファンです。
はい、
ということでね、あなた何ファンということで、先ほどね言いました、僕本当阪神ファンなのに広島応援してますよ、
ね、はいはいはい、色々あります
よね。だ、宇和島の人って野球で言うと何ファンなんだろう、もしサッカーもそうよ、愛媛 FC を応援してるのか、かどうかがちょっと知りたいじゃん、
確かにね、
そうですね。あとはまあ、ジャニーズのファンとか、
あ、そうそうそう、
AKB のファンですとか、
まあさぞかしね、山口敦さんはあのメロンチックのファンって送ってくれるんでしょうね。そのね、メロンチックのファンですっていうね、お便りを僕はお待ちしてますよ、ね、山口敦さん。
ぜひね、いろんな方からメールいただきたいと思いますね。よろしくお願いいたします。
お願いします、本当にね。
はい、本日のオラブラジオいかがだったでしょうか。この番組は放送後にポッドキャストで配信しています。番組を聞き逃してしまった、もう一度聞き直したいという方はインターネットからメロンチックオラブラジオで検索、番組ウェブサイトにアクセスしお聞きください。またラジオ収録の様子やメロンチックの近況など Facebook で公開しています。こちらは Facebook からオラブラジオで検索してください。番組に対する感想やこんな企画をやってほしいといった要望などもお待ちしております。
そしてオラブラジオでは毎回メールテーマを設定し、リスナーの皆さんからメールを募集しています。次回のメールテーマはあなた何ファンです。メールアドレスはolav.radio@gmail.com、 olav.radio@gmail.com スペルは orabu.radio@gmail.com です。たくさんのお便りをお待ちしております。
はい、ということでエンディングですけどもね、はい、いやね、さっきの山口敦さんでお話ししましたけども、うん、はい、山口敦さんがね、この間ポッドキャストを聞いてくれたらしくてね、ね、なんかね、僕西本くんはナレーションもできそうだねってね、うん、言ってくれてね、いい声をしてるんってって褒められたんでね、ちょっとね、うん、山口敦さん頑張って、ね、応援してください、
は
い、
たまには僕も褒めてください
というわけでメロンチックの西本と
岡田がお送りいたしました。それではまた次回お聞きください。
メロンチックのオラブラジオでした。ありがとうございます。